はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。本日7月1日はですね、カナダの日でございます。1867年のこの日、カナダ憲法の一部をなす1867年憲法法が施行され、カナダがイギリスから独立したことを記念して制定されたカナダの祝日でございます。というわけで今回はカナダに関する楽曲の特集、カナダソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。アルカ
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回はですね、本日7月1日がカナダの日ということを受けましてですね、カナダに関する楽曲の特集、カナダソング特集というのを、お送りしてみたいと思います。で、早速1曲お聴きいただいたわけなんですけれども、パイロットでございますね。パワーポップの U でございます。パイロットのカナダ、邦題新しきカナダという曲を1曲目は聴いていただきました。パイロットが1976年に発表しましたサードアルバム「モーリンハイツ」に収録されて、同年シングルカットもされたカナダソングでございます。作詞作曲はデビッド・ペイトン、プロデュースは、クイーンのプロデューサーとして、知られておりますね、ロイ・トーマス・ベーカーでございます。このアルバム「モーリンハイツ」はですね、カナダの、そのモーリンハイツスタジオというところで、レコーディングが行われまして、そこから取った、タイトルがこのアルバム名となっております。すごいね、こうポップな、もうどういうんでしょう、ポール・マッカートニーのその甘い部分だけをこう抽出したようなですね、サウンドの、彼らだったんですけれども、それがですね、ポップグループというかちょっとアイドル的に捉えられることが多くて、ちょっと子供向けのようなね感じに捉えられることが多くて、ちょっとそれに対してメンバーは、どうかなと思っていて、でこの3作目の、モーリンハイツとは、自分たちのハードな一面をですねちょっと出そうということで、今までずっとプロデュースをしてくれてたですねアラン・パーソンズを辞めまして、このハードなねサウンド作りで定評のあるクイーンのプロデューサーだったロイ・トーマス・ベーカーを迎えて、制作されたということでございます。そんな中でも、今日おかけしたこのカナダはですね、今までの彼ら通りの非常にポップ性の高い、まさに、先ほども言いましたがポール・マッカートニーのポップな部分だけを抽出したような、作品でございまして、なぜこれが売れなかったのかというのはよくわかりませんが、素晴らしい、ポップナンバーでございます。楽曲のせいというわけじゃなくて時代のせいだったんでしょうね。こういったのがなんかダサいとかですね、そういう風に映る時代だったのかもしれません。そんなパイロットの作品だったわけですけれども、現在もですね、これは名盤探検隊の方で CD 化も、されておりますので、まだおそらく入手できる状態なんじゃないかなと思いますので、こういったサウンドが好きな方はですねぜひ、市場から消える前に早めに、ゲットしておいてくれたらなと思う次第でございます。はい、さて、2曲目ですが、次は本物のカナダ人でございます。カナダの、英雄ですね。カナダの伝説的フォークシンガーでございます。ゴードン・ライトフット。その彼が、1967年に発表しましたセカンドアルバム「The Way I Feel」に収録されて、同年シングルカットもされたカナダソングを次はお聴きいただきたいと思います。ゴードン・ライトフットで「カナディアン・レイルロード・トリロジー」をお聴きください。はい、ゴードン・ライトフットでカナディアン・レイルロード・トリロジーをお聞きいただきました。 作詞作曲、ゴードン・ライトフット、プロデュースはジョン・コート、演奏は12弦アコースティックギターをゴードン・ライトフットが担当し、レッド・シェアがギター、それからチャールズ・マッコイがギターとハーモニカ、ジョン・ストック・フィッシュがベースを担当するという布陣になっております。これ1967年の曲なんですけれども、1967年というのはカナダが、開国して100周年という年だった、わけでございまして、この曲はですね、そのことを記念してカナダの公共放送カナダ放送協会がですね、ゴードン・ライトフットに依頼して作られることになった楽曲なんですね。だからカナダ100周年の曲というわけになっているんです。まあ、曲のそのタイトルはカナディアン・レイルロード・トリロジーというんですけど、カナディアン・レイルロード、これはですね、カナダの発展の基礎になりましたカナディアン・パシフィック・レイルロードのことを言っておりまして、それの建設に尽力したですね、人々を称えるカナダ賛歌になっているということでございます。日本ではまあね、あんまり知られてないとは思うんですけれども、カナダの国民的楽曲らしいですね。今度そのカナダの人に会ったらですね、ぜひあのカナディアン・レイルロード・トリロジー知ってるってちょっとね聞いてみたい感じがしますけれども、非常にでも素晴らしい演奏だと思いますね。このドラム抜きで、これだけアコースティックギターが、なんて言うんでしょう、グルービーにあの引っ張っていく曲ってなかなかないと思いますね。なんか、初期のクロスビー・スティルス&ナッシュに通ずるような、感じもしまして、ゴードン・ライトフット、もっと掘り下げてみたいかなと思う次第でございます。はい、それでは、今週もちょっとお便りの方ね行ってみたいと思います。元気ネームコロッケのまんまさん、先生こんばんは、いつも楽しく聞いています。先日先生のライブ行かせていただきました。6月2日の姫路ライブのことですね、これきっとね。 MC も楽しく、あっという間に時間が経ちました。バックバンドの方々もとっても素晴らしかったです。バックバンドの方々は皆さん以前からのお知り合いですか？また近いうちにライブしてください、楽しみにしています。ありがとうございます。今回の、バンドのメンバーはですね、3月に大阪でライブをやったんですけど、その時から、一緒にさせていただいているメンバーでございまして、今までそのライブそのやるとしても東京でやることが、多くてですね、それはなぜかと言いますと、その東京にその旧知の、そのミュージシャンの方々がいてまして、まあ、その人たちのちょっと力をあの借りるという意味でその東京での、ライブが多かったんですが、なかなかこの大阪というかこう関西にですね、私の楽曲をこう、まあ、理解してあのやってくれそうなですね、その音楽仲間がなかなかいなくて、今までやりたかったけどできてなかったっていう感じだったんです。ところがまあ3月のメンバーっていうのはですね、去年ですね、去年の年末ぐらいにまあもともとその東京でやってる、時からずっとギターを弾いてくれている阿部裕樹君っていうあのギタリストがいるんですけど、その人がですね、大阪で、ミュージシャンのこう仲間をこう紹介してあの僕にね紹介してくれまして、彼がでその人たちの演奏とかをこう、見させてもらったりしたんですけど、あ、この人たちだったら僕の音楽にも合うんじゃないかと思って、やってもらうことになったんですね。非常に素晴らしい安定感のある、メンバー陣でございまして、このバンド非常に、お気に入りでございますから、これからもその関西でね、ライブができていけるとそういう楽しみにしております。まだ一応次どこでやるかとかは、決めてないんですが、まあ、年内にももう何回かなぐらいはちょっと関西でねやりたいと思っているんですけれども、またその辺決まりましたらですね、この番組でもアナウンスさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、さて、カナダソング特集は次がラストの曲となるんですけれども、次もカナダのグループですね、この番組ではなぜかよく かけてるんです。僕がこのバンドが次バンドなんですが、バンドが好きで好きでしょうがないというわけじゃないんですけれども、なんかそのこの番組の変なそのテーマにですね、あのすっぽり曲名がハマってくれることが多くて、まあ、そういう理由でなんかちょくちょくかけてるバンドなんですけれども、先にバンド名言いますと、ベアネイキッドレイディスでございます。そんな彼らがですね、まあ、カナダのバンドベアネイキッドレイディーズがですね、昨年2017年に発表した通算15枚目のアルバム、フェイクヌーズというアルバムがございまして、そこに収録されているカナダソングを次はお聴きいただきたいと思います。先に曲名言いますと、カナダドライという曲でございます。作詞作曲、ケビン・グリフィン&エド・ロバートソンでございます。カナダドライといえばですね、有名なまあジンジャーエールの商品名なんですが、歌詞の中にですね、まあ後で聞いてもらえばわかるんですが、 You are leaving me high and Canada dry とありまして、 Leave me high and dry というのはですね、僕を、自分をまあ見捨てるみたいな意味がありまして、そのドライにカナダをまあくっつけてるという、まあ、言葉遊びでしょうね、これね、だと思われます。あとこの曲は面白くてですね、歌詞の中にですね、 Listening to Neil is making me cry、 Listening to Johnny is making me cry、 あと Listening to Goldie is making me cry というフレーズが出てくるんですが、これ何を言ってるかと言いますと、ニールっていうのはですね、まあニールヤングのことなんですね、これ。あの説明はないですけど間違いないと思います。でジョニーというのはジョニー・ミッチェルのことなんです。でゴーディーというのはですね、先ほどお聞きいただきましたゴードン・ライトフットのことを指していると思われるんです。これ何かと言いますと、ニール・ヤングもジョニー・ミッチェルもゴードン・ライトフットもいわゆるカナダを代表するミュージシャンなんですね。その彼らの名前が、わざわざ引用されている、まあ、つまり、まあ、カナダのことをね、カナダ愛みたいなものが、まあ、歌われた楽曲になっているわけなんですよね。でサウンド自体もですね、まあ後でお聞きいただいたら分かるんですけれども、非常にこうフォーキーな、ものになっておりまして、まあある種カントリー的と言いますか、まあそのニール・ヤングにしろジョニー・ミッチェルにしろゴードン・ライトフットにしてもですね、フォーキー系の、ミュージシャンでございますので、まあその彼らのサウンドを踏襲しているのかなっていう感じがします。とにかくこのグループはそのなんかそういうシャレが効いてて面白いんですよね。ブライアン・ウィルソンという曲を作ってみたり、まあ、とにかく温故知新の精神が随所にあって、あのめちゃくちゃ好きなグループじゃないんですけれども、でも結構好きなグループです。あの聴けば聴くほど好きになっていきますね。このフェイクヌーズも非常に良かったです。なぜか日本版が出てないっていうのがね、もう寂しいところなんですけれども、またね、日本にも来日していただきたい限りでございます。というわけで最後はそのベアネイキッドレイディースのカナダソングを聞いていただきたいと思います。ベアネイキッドレイディースでカナダドライ。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなんでも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。はい、というわけでカナダソング特集はこれにてお開きでございます。次回からはですね、毎年夏の恒例特集となっておりますビーチボーイズ特集を2週にわたって、お送りしてみようと思います。今年もですね、本番組でおなじみの、ビーチボーイズファンズユナイテッド日本会長の鰐上智則さんをお招きして、最新のビーチボーイズ情報などをお伝えしながらビーチボーイズの魅力に迫りたいと思いますので、ビーチボーイズファンの方はどうぞ見逃しないようよろしくお願いします。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。 それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。